はい、こんにちは。
こんにちは。
今週も、UID インサイドやっていきたいと思います。まずはじめに、このポッドキャストについて説明いたします。このポッドキャストは、LINE UIT 室に所属するエンジニアたちが、毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向や、フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、前週までの内容を、キャッチアップすることを目的としております。今週はですね、UIT 所属のジェイスラーである花谷と、同じく UIT 所属のジェイスラーである、
スプリングレーニング。
あ、OK です。はい、スプリングレーニングさんと、やっていきたいと思います。お願いします。
お願いします。
スプリングレーニングさん、前、春雨さん、で、一度ゲストとして、ゆるしろ店と CSS 組版の話で出てもらいましたけど、今日ですね、ちょっと、なんでしょう、ざっくりとディープラーニング系の話をですね、ちょっと、フロントエンド系の、ディープラーニングの話をしてもらおうと思うんですけど、なんか、それ系をやってたみたいな話があると思うんですけど、今までやってたことと、ちょっと今やってることも、初めにざっくり教えてもらっていいですか。
はい。そうですね、前話した、内容は結構趣味の話だったんですけれども、今回は、結構そうですね、前、その大学院にいた頃は研究としてそういうディープラーニングとか、まあ、画像処理系の、まあ、研究をやっていまして、まあ、その一環というかその発展として、まあ、その文字というかフォントを生成するみたいな研究を、やっていました。で、まあ、それを、まあ、発展させて、最近そのディープグリフという、アプリケーションを、制作中でして、それは、ディープラーニングを使って、そのフォントの生成をするっていう、まあ、ツールを、開発しております。はい。
はい、ありがとうございます。で、そのディープグリフっていうのが、これがあれでしたっけ、ミドープロジェクトの中で作ってたやつでしたっけ。
あ、はい、そうです。
で、それで、まあ結構そこでクライアントサイドで、まあ、ニューラルネットワーク活用しますよっていうのがあるってことを聞いたんで、まあちょっとそこについてお伺いできればと思います。はい。じゃあ、まずですね、クライアントサイドにおける、なんか結構その、なんでしょう。自分も、なんか、機械学習とディープラーニングの違いすら分かってないんですけど、なんか結構、なんか、例えばモバイルアプリとかだと、Firebase の ML キットとかあったりとか、あれって結構ローカルでも、まあ、Google クラウド使う版とかもあったりとかしてると思ってて、まあ結構実用状態になるのかなという印象ですけど、まあ、その辺実際、その、どうなんだろうなってとこと、まあ実際、Web とかだとどんな感じで今動いてるのかなっていうのを、ちょっと最新の情報とか教えてもらっていいですかね。
あ、はい、そうですね、そう、モバイルアプリ。あとさっき言いました、Emailキットとかですね、そういうのは、やはり、まあ、その、一応、その、モバイルの上で動くっていうことが、まあ、前提っていう感じに、今はなってますね。その、Emailキットも、Android と iOS しか対応してないっていう感じですね。で、まあ、そのライブラリも、なんていうんですかね、その、どこでその、推論をするかっていうのが、で、まあ、対別されていて、その、なんですか、画像の、まあ、オブジェクト、物体認識みたいなのは、その端末上でやるけれども、なんかもっとこう、複雑なモデルであったり、そのリアルタイム性を要しないやつだったりとか、あとはそうですね、モデルをこう公開したくないみたいなやつだと、その一回そのデータをサーバーに送って、サーバー上で、まあ推論して、その結果を返すみたいな流れになっています。あと、ウェブだとなおさらその傾向が強くて、まあ、単純にそのブラウザ上でその推論をするっていう環境がまだ、まあちゃんと整ってないっていうのがありまして、まあ、その画像をサーバー上に送ってその結果を受け取るみたいな、まあ、実装が多いっていうのが、まあ、今段階ですね。
結構その、なんでしょう、ディープラーニングとかあって、まあ、結構なんでしょう、クラウドのめちゃめちゃ強いパソコンでめちゃめちゃ学習させるみたいなイメージがあるんですけど、なんかそれって、なんでしょう、例えばモバイルアプリとかウェブとかで、なんでそうやって動かせるんですかね。
あ、そうですね。まあ、そのいわゆるその、なんていうんですか、TensorFlow.js みたいなやつは、一応、なんていうんですか、そのフロントエンドで、まあ、推論をしてるんですけども、学習はやってないんです。学習は、まあ、その、また別の、その普通のその GPU サーバーみたいなところで学習して、その結果を、こう、フロントエンドに渡して、で、フロントエンドで、まあ、学習はしないけど、こう予測のことを推論っていうんですけど、推論を、するっていうのが、まあ、そのライブラリです。で、推論自体は、まあ、そこまで、まあ、計算コストが高くないので、まあ、その WebGL みたいな、機能を使うことで、高速に、まあ、 そう推論することができるっていう。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ結構まあ、普通に JavaScript の世界でそのままやってるとあれですけど、WebGL とか GPU 計算になったりするっていうのを生かすと、まあ、なんでしょう。結構、推論ぐらいだったらクライアントでも十分なマシンパワーで使えるって感じですかね。
そうですね。まあ、タスクによりけり。
よりけりですけど、まあ、多少だったらできるっていうので、まあ結構最近使われつつあるみたいな感じですかね。ちなみにやっぱモバイルアプリの方が進んでるのは、その辺はモバイルの方が 100% パワー出せるっていうのが強いんですかね。
そうですね。やっぱりそのモバイルだと、やはりその、まあ、GPU というか、まあそのその CPU みたいなそのパワーをちゃんと最大限使えるしっていうところとかがありまして、はい、まあそのメモリキットもその Android とか iOS の方にその、アプリのビルド時に、まあ、そのライブラリを読み込んで、もっとその JS よりも早い処理でやるっていう感じの流れになってます。なるほど。
じゃあまあその中でこれから Web がまあ結構どうなっていくかっていうところはあるって感じですね。ありがとうございます。じゃあちょっと実際ですね、その何でしょう、この DNN っていうような、ディープニューラルネットワークみたいな感じですか。
はい、そうですね。はい、ます
の、ライブラリー、ウェブでのライブラリーっていうところですけど、まあその辺の、話、実際ウェブ、まあこのウェブって言っても結構 JavaScript になると思ってて、まあそれもそのクライアントサイドもあれば Node.js もあったりすると思うんですけど、まあ結構いろいろライブラリーあるっていうのを聞いてるんで、ちょっとどんなんがあるかっていくつか教えてもらってもいいですか。
はい。そうですね。まあ一番有名なのは TensorFlow.js ですね。はい。これは、まあさっき言いましたように、その、まあ元からあるそのモデルを使って推論するっていう感じです。で、まあこれの特徴が、まあその一番はその TensorFlow のモデルがそのまま使えるっていうことと、ちゃんとコミュニティとしてしっかりしてて、まあまあいろいろ、そう WebGL をちゃんと使ってくれるとか、まあ早いっていう点があります。あと僕が結構好きなのが Brain.js っていうのがありまして、これはさっきその推論しかしないっていうを言ったんですけども、まあ、これはその推論だけじゃなくて簡単なその学習タスクとかもやってくれたりして、あとはまあそのライブラリのサイズ自体が小さいっていう利点がありますね。多分そのクライアントサイドでその DNN 使おうってなると、多分その応答性みたいなのが多分一番まあ求められてるんじゃないかなって思うんで、まあ、そういう意味でもまあメリットかなと思っております。
ちなみにその2つともクライアントでもノードでも使えるのは使えるって感じなんですかね。重さと
そうですね。まあいやでもその WebGL を使うんですよね、 TensorFlow。
あ、はいはいはい。
それってまあ多分ブラウザ上での動作を
想定されてる、
想定してるって感じ、ね、
なるほど、はい、ありがとうございます。なんか他にも、あったりしますかね。
あ、そうですね。あともう一つは、さっき紹介したディープグリフでも使われている WebDNN っていうやつなんですけども、それは、そうですね。まあ、一番のメリットは、その、なんですか、TensorFlow 以外のモデルでも読み込めるっていう点なんですね。で、私、その WebDNN、ディープグリフで、解答値を使って学習させてたんですけども、まあ、それを、そのまま読み込めるっていうところが、まあ、一番利点だったで採用したって感じですね。で、あ、そうですね。あと WebDNN、東京大の原田研究室でしたっけ、そこが開発してるっていう点もなんかちょっと惹かれて、はい、採用したって感じですね。
国産なんですね、これに関
しては。そうです、そうです。あと最後は結構新しめのライブラリなんですけれども、 ONNX.js っていうライブラリがありまして、これはその ONNX っていう、なんていうんですかね、その、モデルを表現する、まあ、仕様みたいなのがありまして、それをそのまま読み込めるみたいなライブラリになってます。で、この ONNX っていうのがマイクロソフトが、まあ、提唱しているもので、まあその、まあ、TensorFlow.js に対抗するんじゃないかっていうなんか感じを、まあ、醸し出しているライブラリですね。
実際なんか実用的なところで言うと、どれが使われるのが多いとかって分かりますかね。
そうですね。まあ、多分 TensorFlow.js じゃないかなと思いますね。まあ、単純に、はい。
結構あれですよね。TensorFlow ってよくなんか Python で例が、例を見ることが多い気がしますけど、あれがそのまま JS で使えるみたいな感じなんですかね、これは。
はい、そうです。
なるほど、なるほど。じゃあ結構あれですね、その資産を引き継ぎやすいみたいなんで、使われやすいみたいなのもありそうですね。まあ、実際今その春雨さんは WebDNN を使ってるみたいな話がありましたけど、まあ、結構なんかこれ これから的に気になってるライブラリとかもあったりしますか？これは期待がちょっと持ってるみたいなのがあれば、それも教えてほしいなという。
そうですね。結構その、なんていうんですか、ニューラルネットワークを表現するライブラリ自体なのは結構昔からあって、それがいっぱいやったのが、そう、今収束しつつあるっていう感じになってるんで、結構 TensorFlow で .js バーサスほかみたいな感じになっちゃってるんです。
あ、なるほどなるほど。じゃあもう結構今絞られた先の選択肢が今感じたんですね。
そうですね。
なるほどなるほど。ありがとうございます。そうですね。結構まあそんな感じで、今ライブラリ4つぐらい、紹介してもらったと思うんですけど、結構自分はその DNN が内部的に何やってるかとか全然わかんないんですけど、まあどんな感じのやり方で、どういうか、何でしょう、実装方法とか、どういったことをやってるのかとかってちょっと教えてもらっていいですかね。
そうですね。まあ、そのまあ、計算自体は普通にまあ JS でもまあできるんですけども、やっぱりその速度をまあ稼ごうとなると、やっぱりその JS だけだと難しい。で、そこでまあその WebGL をよく使う。割れるんですけれども、まあ、なんでその WebGL が何ですか、ね、DNN の計算に使えるかっていうと、その DNN の計算っていうのが、まあ、大体その何ですか、行列積とか、そう、行列の和とかそういうのをわーって求めていくっていう流れが、まあ、基本的な計算なんですね。で、まあそれを対応しているのが、まあそのが、まあ高速である一位っていう感じです、
ね。あ、じゃあ結構あれなんですね。あの、なんでその GPU 計算にするかっていうと、その、なんでしょう、グラフィック計算のためにめっちゃ座標データとか管理するために行列とかが使いやすくなってるから、GL 使うと、まあその GPU 計算ができるみたいな感じなんですかね。
あ、そうですよ
ね。なるほど、なるほど。結構行列 の計算とかだと、まあ、GPU の方が効率良さそうみたいなのもあると思うんですけど、一方で、まあ、結構フロントエンドとか、まあ、今のクライアントサイドで JavaScript と合わせてパフォーマンス上げるとかだったら、その WASM とかもあると思うんですけど、そういった方も割と使われてたりはするんですかね。
そうですね。はい。あったりします。例えば、その WebDNN だと、その WebGL と、あと、Safari で使う WebGPU っていうやつを出力する機能があったりとかして、まあ、それが使えなかったら、フォールバックとして、まあ、その Web アセンブリーを出力するっていう機能が備わっています。なので、まあ、その WebGL が、まあ、一応一番早いっちゃ早いんですけども、まあ、それ以外にも、まあ、Web アセンブリーっていう、まあ、そこそこ高速なやつを対応してくれるっていうのがあります。
はいはい、じゃあ、まあ、できるだけ早いもので実現しようとするけれども、まあ、それが対応してない場合は、どんどんフォールバックってなっていくって感じですね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。なんか、GPU 使ってんの、なるほどなと思いながらも、まあ結構なんかみんなクライアントサイドでの計算って WASM とかがもてはやされがちな印象があったんで、あ、なるほど、その行列計算っていうところがあるから、まあ GL が重宝されてるんだなっていうのが、まあ自分全然知らなかったんで、学びでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな結構クライアントサイドで、まあライブラリも、もう、今聞いてちょっとびっくりだったのが、その、いっぱいあるものが、まあ結構今絞られてきているっていう状況っていうところがあると思うんですけど、じゃあまあ結構今もう実用段階なのかなという印象があります。まあ、もちろんモバイルアプリとかではそうですけど、ウェブでも結構、実用化されてそうだなという印象があるんですけど、実際どんな感じで、まあどういったサービスで実用化されてるとかってあったら、教えてもらっていいですかね。
はい。そうですね。まあ、なんか一番こうパッと思いつくのは何て言うんですか、画像を見て猫か犬かみたいな使い道だと思うんですけども、結構そのウェブだと、まあウェブカメラあるんですけども、なんかあんまりそういうのを使い道ってなんかなさそうだなっていう感じはあったりするんですけど、まあもうちょっとこう大きな括りとして、その画像ではなくて普通にそのディープニューラルネットワークっていうのを使うっていう、まあ使い道があったりします。まあ例えばまあこの前に見つけたんですけど、クロマ .co ですかね。これってその何ですか、こう色 The AI Color Tool for Designers って書いてあるんですけども、なんかこう好きな色をこうピックアップしていくと、まあ、それをこう学習して、まあ、いい感じにこう難しいその色を、まあ、なんて推薦してくれるんで、自分の好きな色。
じゃあ結構なんか何でしょう、今までのいい事例から紐付ける配色ツールみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。それは、その DNN を使ってるっていう、一つの例です。
結構、あれっすね、
はい。
意味を持って色をつけようとする、している本業の人からめちゃめちゃ怒られそうですね。
そう。雑に使う分にはすごく便利ですね、このサイトは。
いや、便利そうですね、これ。あ、これちょっとショーノートにも貼っておきます。ありがとうございます。なんか他の例で言うと、なんかありますか？
そうですね。まあ、結構、 宣伝みたいになっちゃうんですけども、
いやいや
一応そのディープグリフもそのまあクライアントサイドでその文字を生成してるっていうやつなんですんで、まあ、どうやって生成してるかっていうと、その画像認識だとその画像を読み込んで、まあその何ですか、ラベルを出力するみたいな流れなんですけれども、これは画像を入力して画像を出力するみたいなモデルを実装してるんですね。で、まあ、これもその WebDNN を使ってそのクライアントサイドでそう素早くこう画像を出力するっていうものになってます。なのでまあその画像認識以外にもまあ皆さんなんかこうまあいろいろこう使い道ないかなってそこを探してもらえるとまあ嬉しいです、
ね。はい、ありがとうございます。なんかちなみに、まあ、せっかくこういうのを作ってるっていうところで聞きたいんですけど、実際その、まあ、まあ使ってみるとしたら、結構クライアントでのその、まあ、今回 WebDNN 使ってるみたいな話がありましたけど、実際どれぐらいのそのバンドルサイズというか、そのサイズになるかとかって今把握してたりしますか？
そうですね。結構、ものによって大きくなってしまうんですよね。僕、そのディープグリフ、今そのベータ版なんですけども、それの 一員としてそのモデルがめちゃくちゃでかい、今700メガぐらいありまして、それをこうまあその削減したいなって思いがあったりします。なのでその TensorFlow.js だとちょっとわからないんですけど、多分そういうモデルをこう圧縮するみたいな機能とかももしかしたらっていうか多分あったと思うんで、まあやはりそうサイズと戦うっていうのはまあ一つの課題なのかなと思います。
結構便利な反面、まあまだまだちゃんとチューニングしないとめちゃめちゃ重いというかでかい感じにはなっちゃうって感じなんですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。ちなみにこれって例えば、まあ、この今グリープグリフのサイト見てると、まあ、1個文字作ったらフォントが出来上がるみたいな感じだと思うんですけど、
はい、
それって大体生成ってそのクライアントでどれぐらいのものがなんかどれぐらいの時間でできるとかってあるんですかね。
そうですね、クオリティはまあ一概には言えないんですけど、
まあでしょう、
まあ、速度
的な方で言うと、
そうです、速度的に言うとちゃんと WebGL が使える環境だと1文字本当に 0.1 秒とかっていう感じですかね。なのでまあこうフォントってこう、まあ、6000文字とか1万文字とかあるんですけれども、まあ、それを生成するのにはまあちょっと待てばまあできるっていうぐらいの速度にはなってます。はいはいはい、
じゃあ結構まあ何でしょう、今のウェブのパワーでも実用的というか使えるのは使えるって感じなんですね。
そうですね。
なんか別にそんなめちゃめちゃ大量なものを出力するわけじゃなければ、その逆にもっと短くなると思いますし、なるほどなるほど。いや結構面白いですね。いい話ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でここまで結構、そうなんでしょう、クライアントサイドでのニューラルネットワークの、活用っていう話聞いてきたと思うんですけど、どうですかね、ぶっちゃけた話、割とこういうのってスタンダードになると思いますかね。
そうですね、やっぱりさっき言ってた、その、まあ、そのモデルのサイズとか応答性っていうのが多分現状一番の問題かなと思います。まあ、それをこう解決するためには、やっぱり、その WebGL、もそうですし、その、ま、モデルの表現みたいなのも、その、例えば、その、ま、ちょっと込み入った話なんですけども、今、その、数字の羅列なんですけども、その数字の精度を下げることで、こう、サイズを圧縮するみたいなのがあったりしますね。それが、その読み込みが、その、ちゃんとこう JS 側でやってくれるみたいなのが整備されると、まあ、タイプドアレイみたいな話ですね。そういうのが、こうもっと精度の低いやつに対応してくれたりとかすると、多分そのモデルサイズの削減とかにつながってくるんじゃないかなと思います、ね。
まあ、結構でもこの間なんかちょっと話的には変わりますけど、この間IO の時に 5G のデモとかもありましたし、単純に通信速度が上がったりするとダウンロード自体とかは割と良好になったりしそうですし、あとはまあマシンパワー側をどうするかって感じですよね多分。
あ、そうですね、速度は、うん、こう回線速度が上がると確かにそういったデメリットはだんだんとなくなっていくかもしれないですね。
ですね。まあ、一方で、まあ、計算はいかに良くするかっていうのは出てきそうですね。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、今日はですね、スプリングレーニングさんと一緒にですね、まあ、ちょっと、ウェブでの、リプランニング事例みたいな話を、聞いてみました。まあ、結構ですね、よくこの間の IO とかでもフラッターでなんか Firebase の、 ML キット動かしてみたデモみたいなのがあったと思うんですけど、まあそういうのとか見てるとなんかモバイルではすごいけど、まあ俺らウェブ屋だし触れないよなと思うことが結構あったんですけど、まあ結構その実際にやられてる事例とかも、あるっていうのを知れて面白かったんじゃないかなと思います。ということでですね、本日は、いろいろディープラーニングの話を聞いていきました。で、LINE UIT 室ではですね、このようなですね、JavaScript やフロントエンドに関する話題について、日々議論が行われています。基本的にはですね、GitHub の一周をベースにして、毎週最新の情報を共有して、まあ、毎週金曜日にはですね、まあ、結構ナレッジを持ち寄って、共有する会みたいなのも行われています。先週はですね、そうですね、それこそ 5G の、速度比較の、エントリー、まあ、これウォールストリートジャーナルのやつですね、のやつが、貼られていたり、あと、まあ、GitHub の、プライベートリポジトリの話が貼られたりしました。ちょっと今週のやつを覗いてみると、あとはですね、イベント系で言うと、BFS とか NG Japan のサイト公開されましたよ、みたいなのもあって、まあ結構いろんな、まあ国内外問わず、まあいろんな話題を行っております。ですので、まあ結構、この辺の、記事っていうのはショーノートにリンク貼っておきますので、まあぜひぜひ、見ていただければと思います。またですね、このポッドキャストについてのご意見やご感想をお待ちしております。ハッシュタグですね、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイド、シャープ、UIT、アンダースコア、インサイドでつぶやいていただけるとですね、基本的にこちらの、運営スタッフの方で確認しておりますので、今後の、コンテンツ作成の参考だとか、まあ、テーマ設定にちょっと、考えさせてもらえればと思っております。ということでですね、今週は、スプリングレーニングさんと一緒に、クライアントサイドでのですね、リプランニングの利用っていうところで、お聞きしていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。